長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。私は今子育ての駅ぐんぐんにお邪魔をしています。今日は本当に大勢の皆さんがこのぐんぐんに足を運ばれていまして、時折お子さんの可愛らしい声も入ってくるかなと思います。実は収録をしている今日、ここぐんぐんで子育てをされている方を対象にした防災力を高めるイベントが開催されているんです。私もこのイベントを先ほど少し参加をさせていただきました。お子さんと避難所に避難した際に、お子さんだけではなくてご自分の心を落ち着かせるための工夫、例えばストレスをため込むと硬くなってしまいやすいという背中のマッサージ法などが紹介されていました。援助を受け入れる力、いわゆる受援力のお話も大変興味深いものでした。長岡市では中越大震災を教訓にしまして、こうした防災意識向上に向けた取り組みが様々なところで行われているんです。今日の旬ラジ長岡では、来週中越大震災が起きた10月23日を迎えるにあたって、子育てという視点で長岡市の防災についての取り組みをお伝えしていきたいと思います。本日お話を伺いますのは、長岡市子ども家庭課の鷲津和也さん、そして子育ての駅ぐんぐんの施設長でいらっしゃいます馬場優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず馬場さんにお話を伺いたいんですけれども、今開催されています防災力向上のイベント、安心の種サロン、もともとはどういった企画で始まったサロンなんでしょうか？
はい、中越地震当時子育てしていた母親の声をまとめた安心の種という冊子があるんです。今子育てをしている皆さんに、この冊子を通して知識や情報を知ってもらうことや、災害や防災について日常とつなげて考えるきっかけにしたいと思って開催しています。今年度から始めて今回で2回目になるんです。
ここで、安心の種サロンに実際に参加された方にインタビューをしてみたいと思います。今日はどちらからご参加ですか？
長岡市の世田谷というところから、はい、来ました。
このぐんぐんはよくいらっしゃるんでしょうか？
そうですね、はい、週3回ぐらい来てます。
今日お子さんも一緒ですか？
はい、一緒です。
あ、ちょうど可愛らしいこんにちは。はい、ね、ママがこうしてサロンを受けてる間もたくさんこうお子さんを見てくださる方がいるっていうのは安心ですよね。
そうですね、はい、安心です。
ちなみに防災に関するイベントっていうのはこれまで参加されたことありましたか？
いや、今回が初めてです。
実際受講されてみていかがでしたでしょうか？
あまり普段は意識してなかったんですけど、いろいろ引き出しができたので参加してすごく良かったです。
印象に残った内容ってありました？
子供がまだ11ヶ月なんですけど、周りの親が慌ててると子供も夜泣きがひどくなったりするよと言ってたので、子供に安心感ができるように、そういうのが、はい、印象に残りました。
さて、もう一方にお話を伺っていきます。こんにちは。
こんにちは。
今日はどちらから参加されましたか？
はい、長岡市の豊詰町から来ました。
今日はその胸元にはね、可愛らしいお子さんを抱っこされていらっしゃるんですけども、ぐんぐんはよくいらっしゃるんですか？
はい、週に1回ぐらい来ます。
こういった防災のイベントっていうのは普段いかがですか？参加されますか？
はい、月に1回の防災のイベントの日にたまに来ています。
そういった防災のイベント参加されてみていかがでしょうか？
もう遊びながら歌を歌ったりしながら、知らないことも学んでいけるので、親としてもありがたいなと思います。
今回の安心の種サロンは参加されてみていかがでしたか？
なんか今日は特にセルフケアということで、自分たちの体についていろいろケアしていける内容も聞けたので、とてもありがたかったです。
印象に残ってることとかってありました？
マッサージとか背中を温めることとか、それならば日頃からできるかなと思うのでやっていきたいです。
やはり子育てをされている方にとっては安心の種になっているのがよくわかりました。ぐんぐんではこうした防災のイベントをさまざま行っております。例えば防災虎の巻、これも定期的に開催されていますよね？
はい、これは群舞が開所した当初からずっと続いている企画の一つで、毎月1回行われています。地震や水害が起きた時の対応や、非常時に役立つ防災グッズ作り体験、やけどや誤飲、熱中症の対処などを楽しく学んでいます。とっさの時にどうしたらよいか、子育て生活の中で知っておきたい具体的な内容がとても多いので、覚えて帰ろうと真剣な眼差しで参加している方も大変多い企画です。
旬ラジ長岡。
さて続いては鷲津さんにお話を伺いたいと思います。長岡市では中越大震災、そして昨年の熊本地震を教訓にしまして、この度すべての子育ての駅に避難所の機能を加えたそうですね。
はい、昨年の4月に発生した熊本地震におきまして、母子避難所の周知が難しかったという教訓から、官民共同の検討プロジェクトを立ち上げまして、災害時における子育て世代を支援する具体的な防災機能の強化について、検討を行いました。その中で日頃から子育て世代に親しんで利用していただいている子育ての駅に避難所機能を加えたらいいのではないかという提案がありまして、この度市内の子育ての駅13施設すべてに防災の機能を付加しました。
すべてというのは嬉しいですよね。最寄りの子育ての駅が最寄りの避難所になる、これは大変嬉しいことだと思います。具体的にはどのような機能を果たすんでしょうか。
はい、発災直後の混乱期において、主に0歳児とその母親、そして妊婦が避難できる体制を整備しました。具体的には各子育ての駅におむつやアレルギー対応のミルク、離乳食のほか衛生用品や生理用品など、妊娠中の方や小さなお子さん特有の備品を備蓄したほか、有事の際には子育てコンシェルジュや保健師が子育て安心の支援者として母子に寄り添い、不安を和らげ安心して過ごせる場の提供を行います。また施設によっては宿泊も可能となっています。
目の前にその備蓄品の一部をご用意いただいているんです。見てみますと、例えば新生児用のおむつ、また食物アレルギーをお持ちのお子さんも安心のアレルギーの対応ミルク、また離乳食など、さまざまなニーズに合わせた備蓄品が整っているかなと思います。おむつなんかは結構消耗品ですからね、足りないということはあってもありすぎるということはないと思います。これは安心です。
そうですね、備蓄品は37種類用意しています。ちなみにここぐんぐんでは約100人が3日間使用できる量を備蓄しています。なお子育ての駅全体としては600人が3日間使用できる量を備蓄しています。ある程度の物品は備蓄していますが、やはり普段から自宅でも災害に備えて非常用持ち出し品などを準備しておくことも大切だと思います。
災害時はですね、特に小さいお子さんがいらっしゃいますと、他の避難者の方を気遣ってなかなか避難所に足が向かないという方も多いと伺っています。車で寝泊まりされたりするという方もいらっしゃるという中で、子育て世帯の方にとっては大変安心な存在になるんじゃないかなと思います。
そうですね、災害が起きた時は普段と違うことが起きているので、誰でも不安になると思います。特に小さなお子さんがいたり、お腹に赤ちゃんがいるような状況では不安もより大きいと思います。また大勢集まる避難所では子どもの泣き声が気になったり、他人の目が気になったり、過ごしにくかったりすると思います。そんな時、普段から利用している子育ての駅が母子に特化した避難所になることは、お母さん方から安心して利用していただけると思います。
車の中での避難生活というのもエコノミークラス症候群のこともありますしね、心にも体にも優しい、そんな避難所になるのかなというふうに思います。それでは先ほどインタビューした方から、この子育て安心の避難所についても感想を伺っていますので、お聞きください。
すごくありがたいなと思います。やっぱり同世代の子供とかもいると安心しますし、あと普段生き慣れている場所なので、きっと子供もちょっと安心して来れるのかなと。結構ミルクとか紙おむつとかあるということなので、すごくありがたいなと思います。
慣れた場所というので子供も居心地もいいでしょうし、と見慣れた顔の方々に子供を見てもらうと、やっぱり親としても安心ですし、泣くことも減ってくるだろうなと思うので嬉しいなと思います。
やはり日頃から顔の知っている皆さんが、避難先でもお世話をしてくれるっていうのは嬉しいというお話がありましたよね。最後に鷲津さん一言いただければと思います。
はい、災害が起こらないことが一番ですが、万が一災害が発生した場合、子育ての域では母子が安心して過ごせる場を整えています。ぜひ皆さんに知っておいていただきたいと思います。
ありがとうございます。今日は子育て安心の避難所について、長岡市子ども家庭課の鷲津さん、子育ての駅ぐんぐんの馬場さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お伝えした子育て安心の避難所についてのお問い合わせは、長岡市子ども家庭課電話 39-2300 までお願いします。なお、中越大震災から13年目を迎える今年、長岡市内各地域で様々なイベントが開催されます。21日土曜日は正午から午後3時、山越支所前で長岡市錦鯉品評会、22日日曜日は午後1時から山越闘牛場で牛の角突き、23日月曜日は午前9時から午後7時まで山越体育館などで山越地域復興の集い、午後3時30分から午後7時まではアオーレ長岡中戸まで献花台の設置と復興の明かりを点灯します。また地震が起こった時刻、午後5時56分には各会場で黙祷を捧げます。ぜひ皆様ご参加ください。